それではマタイの福音書4章12節から17節をお読みします。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの間にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラや、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。先月沖縄に帰省いたしました時に、大学時代の友人に35年ぶりに再会いたしました。彼も牧師をしています。お互いにこれまでの牧師としての経験をですね、分かち合いまして、お互いのために祈りの時を持つことができました。彼も牧師になって30年以上経つのですけど、今まで何度となく牧師を辞めて他の仕事に就きたいというふうに思ったそうです。しかし数年前、再献身させられる出来事があった。ある風の強い日にオートバイに乗ってバイブルスタディに出かけたそうです。その帰り道、交通量の多い道路でオートバイのタイヤがスリップしてしまい、激しく転倒してしまいました。彼は意識はあったものの、起き上がることができなかったそうです。そこに数人の若い女性たちが駆けつけてきまして、彼を道路の脇へと寄せてあげて救急車を呼んでくれた。彼はすぐに救急車で病院に搬送されました。検査の結果、脳に出血が見られる、肋骨が折れて、その折れた肋骨が肺に突き刺さって空気が漏れているということが分かりました。彼は朦朧とした意識の中で、自分はこのまま死ぬのだろうかとさえ思ったそうです。まあ、幸い脳の出血は大したことはありませんで、薬で治療することができたそうですけど、肺の治療は痛みを伴い、しばらく時間がかかったそうです。それでもしばらくして治療が進み、ベッドから起き上げれるようになった時、彼は自分が生きている、いや生かされているということを自覚したって言うんですね。後で分かったそうですが、彼が転倒したのがちょうど専門学校の前だった。それでそこの先生や生徒たちがですね、窓越しに彼が転倒するのを見て、すぐに駆けつけて彼を道路の脇に寄せてですね、救急車を呼んでくれた、彼を助けてくれた。もし彼らがすぐに駆けつけてくれなければ、交通量の多い場所なので彼は車にひかれていたかも知れません。彼は自分はただ生きているのではなく、本当に生かされているのだなと心から思ったそうです。そして神様に涙ながらに祈ったそうです。神様、今一度私は自分の人生のすべてをあなたにお捧げします。これまで何度も何度も牧師を辞めて他の仕事に就きたいと思ったことを悔い改めます。あなたの御心であれば、一生私は牧師としてこの身を捧げていきますと涙を流しながら祈ったと明かしてくれました。私も今回の旅行において心不全になってしまいまして、日本の病院で治療を受けて戻ってまいりました。正直言いまして、 アメリカに生きて帰れるのかなってふと思ったこともありました。しかしアメリカに無事戻ってくることができ、自宅に戻った時に本当に自分も生かされているのだなと心から思ったんですね。いや、私や私の友人だけではありません。ここにいる一人一人が、皆さんが、あなたが私が神様によって生かされている存在なんです。命が与えられて一人一人生かされている存在です。しかもイエス・キリストを信じることによって、その命が根本的に新しいものと変えられます。イエス・キリストを信じるなら、新しく生まれ変わり、神の国に生まれる、神の国に生きるものとなる、いや、神の国に生かされるものと変えられます。神の国、それは主イエス・キリストの宣教活動の中心でした。先ほどマタイの福音書4章12節から17節をお読みいたしました。この箇所にはイエス様が宣教を開始された時のことが記されています。そして17節には、主イエスの教えの中心が、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからであったということが記されています。天の御国、あるいは天国と日本語で訳されていますけど、ユダヤ的な表現でして、これは神の国という意味の言葉です。神の国、これがイエス様の教えの中心です。その宣教全体の中心です。神の国、日本人に天国と言いますと、天にあるですね、なんかふわふわした雲の上にある気持ちがいい場所みたいにイメージしますけど、そうではなく、聖書の教える天国というのは、神の国、神様が支配しているところ、神様が王様として主権者として支配しているところ、それが神の国です。神様が王様として支配しているところだからこそ、そこは最高に素晴らしい場所なのです。マタイの福音書では、イエス様がカペナウムという外来のほとりの町で宣教を開始されたと記しています。しかもそれが予言の成就だったと書き記します。先ほど読みしました4章の15節16節の言葉は、イザヤ書9章1節2節の予言の言葉です。イエス様が人々の前に現れて公に教えを始められたということは、まるで暗闇に光が与えられたようなものだ、まさにそのような予言が成就したのだと言います。そして暗闇というのは、何の希望もない死の地であり、死の影であるとも言い換えています。暗闇と訳されましたギリシャ語は、まあ光が届かないところという意味の言葉ですけど、ユダヤ的表現では神様から切断された世界を意味する言葉であります。神様の光が障害物で遮られて届かないところということです。今日は懐中電灯を持ってきました。光見えますか？光見えますか？明るいので部屋を暗くした方がもっと見えるかもしれない。見えますね。でも光ね、でも光見えますけど、遮られると光が皆さんのところに届きません。神様の光はそこにあるんです。しかしそれが遮られて、障害物によって私たちのところに届いてこない。何が障害物になっているのか、それは私たち人間自身の罪です。私たちの罪が障害物となって、 神様の光を遮断している、妨げている。それは太陽が輝いているのに地面を掘って地面の中に潜り込むようなもので、そこで光がどこにもないというふうに言うようなものです。光はそこにあるんです。神様の光はすでに与えられているんです。その神様の光のもとに来なければいけません。しかしその光を人間の罪が遮断しています。それがこの世を闇の世界としてしまっています。今日の箇所におきましてもそういう人間の罪深さが記されています。15節に異邦人のガリラヤという言葉が出てきていますけど、ガリラヤというところにももともとはアブラハムの子孫であるイスラエル人が住んでいました。ところが彼らは神様の御声に聞こうとはせず、神様に背いて罪に罪を重ねました。神様は預言者を何人もお使わしになったんですけど、全く耳を傾けようとしません。悔い改めをしようとしない彼らに対して、いよいよ神様の裁きが下りました。彼らは異国へと連れて行かれ、異国の人々、異邦人たちがその地に連れてこられ住むようになったのです。それでガリラヤという地域はアブラハムの子孫であるイスラエル人も住んでいながら異邦人も住んでいる。しかもイスラエル人はやがて異邦人と結婚してますます神様から離れるようになってしまった。それに異邦人のガリラヤと呼ばれました。人々は神様の道に歩もうとせず、自分勝手な道へと歩んでいった、罪の道へと歩んでいった。ですから彼らの世界は暗闇の地、希望が何にもない死の地、死の影と言われるようになったのです。人間の罪深さです。悔い改めようとしない人間の罪深さ。12節にもその人間の罪が記されています。ヨハネが捕らえられたことがそこに記されていますけど、神様から使わされたヨハネという人物がガリラヤとペレヤの領主ヘロデ・アンティパスによって捕らえられてしまいました。ヘロデ・アンティパスは自分の異母兄弟の奥さんを奪ったんです。異母兄弟の奥さんを奪って自分の妻にしたんです。ヨハネはそれに対して面と向かってそれは罪であると批判いたしました。ところがヘロデ・アンティパスは悔い改めようとはせずに、それどころかいわば逆ギレ、腹を立てましてヨハネを捕らえ、そしてついには彼の首を切って処刑してしまったのです。人間というのは恐ろしいことをするものです。悪いことと分かっていながらやめられない、いや悪いことだと指摘されたら逆に腹を立ててますます罪から罪にですね陥ってしまう。悪いと知っていながら罪に罪を重ねていく、そういった人間の罪深さがここにですね記されているんです。そういった人間の罪深さゆえに闇が全てを飲み尽くすようなこの世の中、しかしその世の中にあって主イエスは神の国の訪れを告げ知らせました。先ほど漏れましたように、神の国とは神様が王様として支配しておられるところです。その神の国がイエス・キリストによってこの世にもたらされました。神の国 の実現のためには人間の罪の問題の解決が必要だったんですけど、イエス・キリストがその全生涯を通して、そして十字架と復活によってそれを解決してくださいまして、神の国を実現させてくださいました。今日は詳しいことはお話しいたしませんけど、神の国はすでに実現しています。しかしまだ完成はしていません。イエス・キリストが再臨される時に完成します。しかし私たちがイエス・キリストを信じる時、私たちはすでに神の国に入ることができるんです。イエス・キリストを信じる時に私たちの人生には決して失えることがない光が与えられます。罪許され、神の国に入ることができる。神の国に生きるものとされる、いや神の国に生かされているものと変えられるのです。すべての人々が母の胎を出てこの世に生まれてきたように、そしてこの世の国での人生をスタートしたように、イエス・キリストを信じるなら聖霊によって新しく生まれ変わり、神の国に生まれ、神の国に生きるものと変えられるのです。それは私たちの人生のすべて、一切合切が神様の御手の中にある、神様のご支配のもとにある人生である、そのことを確信できるということであります。私の人生のすべてが神様の御手の中にあって、神様の支配のもとにあるということが分かるからこそ、私たちは万事が益に変えられる、どんなことでも益に変えられるということを確信することができるんですね。しかしそのことは私の人生には何の問題も起こりませんという意味ではありません。あるいは問題が起こったとしてもすぐに解決しますという意味でもありません。神様が支配していますから、あなたの人生のすべては神様の御手の中にあって、神様がすべてコントロールしていますから、あなたが問題を抱えてもすぐに解決しますよという、そういう意味ではありません。問題がすぐに解決しないという時もあります。私たちは神様の御業の時を待たなければいけません。神様の時があります。神様の時に必ず神様の御業は成し遂げられます。今から3400年ほど前、イスラエルの民は古代都市国家エリコを攻略するためにやってまいりました。エリコは巨大な城壁に囲まれた難攻不落の都市国家でした。その時神様はイスラエルに奇妙な命令を下します。このエリコの周りを1日1回回りなさい、6日間1日1回回り、7日目は7回回って、そして祭司たちが角笛を吹き鳴らす時、大きな声で時の声を上げなさい、ウォーッとですね、時の声を上げなさい、そしたら城壁は崩れますというです。皆さんだったらそれを実行しますか？イスラエルはそれに従いました。しかしもし1日目回った時には何にもですね、ひびが入ってなく、こうひび割れがなかったのに、2日目回ったら壁のあちこちにひび割れがあった、3日目には少し崩れかけていた、7日目に7回回る、1回回るたびにですね、城壁が少しずつ崩れていったというのはですね、目に見えて変化が分かりまして、手応えが分かるので回りやすかったと思います。人々はやる気があったでしょう。神様の御業に期待してですね、あ、確かに神様の約束通りだって回ることができたでしょう。ところが神様の御業というのは、その時になるまで何の変化もない、見た目では何の変化もない、何の手応えもないということがあるんです。 しかしイスラエルが最後までその命令を成し遂げ、祭司たちの角笛とともに人々がおーっと時の声を上げたときに、たちまちのうちに城壁は崩れ去りました。神の時に宮沢は成し遂げられます。神の時までは何も起こらないかもしれない、何の手応えもないかもしれない、いや状況はむしろ悪い方向に向かっているように思えるかもしれない、神様の助けがどこにも見えてこないということもあるでしょう。しかし神の時が来た時に神の御業は表されるのです。なぜなら私たちの人生は神様の支配のもとにあるからです。私たちの人生を握っているのは私たち自身ではありません。他の誰かでもありません。神様ご自身です。神様が私たちの人生の一切をご支配してくださっている、神の国に私たちは生きている、いや生かされている、神様の御業がそこで行われます。神の国に生かされているといってもですね、自分が中心になっていてはそれは矛盾しています。神の国に生きるということは神様を王様として認めることです。自分が中心になるということは神様を王様として否定していることであり、それは矛盾どころか罪とさえ言えるでしょう。それでは神様の導きも守りも神様が全てを支配しておられるということも確信できません。神の国に生かされている喜びも希望も感謝も出てきません。もし今なお自分が中心になっていたとしたら、悔い改めてもう一度私の人生の中心を神様とする、そのように私たちの歩みを整えていく必要があるでしょう。私の友人は交通事故で死ぬような思いをする中で神様の大いなる守りと導きを確信しました。神様によって生かされているということを確信しました。それも彼が神の国に生かされていたから、神の御手が見えたんです。どんな災いが訪れようと、予期せぬ出来事に遭遇しようとも、神様の御手が私たちの人生にある。私もそうです。私の人生の一切合切も神様の御手の中にあり、神様が全てをご支配してくださっています。いや皆さんもそうです。イエス・キリストを信じることによって神の国に生かされるものとなることができる。自分の人生を神様がシェアしておられる。私の一切合切が神様の御手の中にあるということを確信して歩める人生は、なんと幸いになることでしょう。神の国に生きるもの、いや生かされるものとなっていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたの大いなる憐れみ、あなたのご慈愛を感謝いたします。あなたは私たちをあなたの御国へと招いてくださいました。イエス・キリストによって神の国を開いてくださいまして、聖霊様によって生まれ変わり、そこに生きるもの、神の国に生かされるものと変えられましたことを感謝いたします。まだイエス・キリストを信じていない者があれば、イエス・キリストを信じて神の国に生きるものとさせてください。 自分の人生の一切合切が神様の御手の中にあることがどんなに素晴らしいことであるのか、その希望に目が開かれていくことができますよ。また私たちが神の国に生かされていることをもう一度確認しつつ、今日からの歩み一足一足も神の国に生きるものとして歩ませてください。すべてを御手に委ね感謝し、皆によってお祈りいたします。アーメン。